おはようございます。私は成長の絵本部講師の杉内秀治です。今回から5回にわたり担当させていただきます。第1回の本日は、成長の家総裁谷口正信先生のご著書、信仰による平和の道をテキストに、成長の家の万教規律論というテーマで、私の体験を交えて話をさせていただきます。成長の家創始者谷口正信先生は、万教規律の教義によって世界平和が来たることを力説されてこられました。まずテキストの31ページで、谷口正信先生が引用されている谷口正信先生の万教規律に関する5文章を朗読させていただきます。世界の宗教は一つでなければならないのである。宗教が互いに対立しているような状態では、人間は対立するほかはない。世界の平和は、人類がただ一つの本源なる神より生じ、一体であって本来対立することなきものであるという真理に目覚めることのみによって達成せられるのである。あらゆる人間の救いの原理は一つでなければならない。それは人間の生命の起源が一つであるから、その救いの原理も一つでなければならないのは当然の帰結である。朗読終わります。今年は平成13年2001年9月11日、世界を震撼とさせたニューヨークのテロ事件から早10年目を迎えます。その時私は2001年1月、成長の家本部職員としてカナダに転勤し、家族と共にトロント市に住んでいました。そして9月、あのマンハッタン島の世界貿易センタービルが、イスラームの原理主義テロリストの操縦するハイジャック機によって撃破され、崩れ落ちるテレビ映像を見たのです。私はこの事件を見たとき、昭和5年発刊の成長の家誌創刊号に、谷口正治先生が書かれた人類光明化運動発信の宣言にある、彼らは悩みに目がくらんでいはしないか、方向を誤っていはしないか、探しても見出されない方向に救いを求めていはしないか、自分は今彼らの行く手を照らす火を持って立つ、という言葉を思い出し、万教規律という教えを掲げて発信した成長の家の人類光明化運動、そして国際平和振興運動の使命の大きさを実感したのでした。成長の家の万教規律論について、谷口正信先生は、本日のテキストの28ページから29ページで、次のように述べておられます。朗読いたします。今日、世界にいくつもの宗教があり、それぞれの説く神や仏や聖なるものが異なっているように見えるのは、神が対立しているとか、互いに相入れない神々がいるなどというように、神の側に原因があったり、欠陥があったりするのではなく、時間的、空間的、文化的な制約をなかなか超えることのできない人間の側に原因があるのである。成長の家の万教規律論は、このようにして発生してきた数多くの宗教の礼拝の対象の奥に、人類共通の救いの原理があることを認め、これをより多くの宗教の信仰者が自覚することによって、宗教の別を理由とする無益な争いを地上から消滅させることを目指している。朗読を終わります。このように谷口正信先生は、宗教の違いに注目するのではなく、様々な宗教の奥にある人類共通の救いの原理を認めることによって、宗教による争いをなくすことの重要性を説かれています。私が成長の家に触れたのは、今から約40年前のことですが、万教規律の成長の家であるからこそ、他の宗教を信仰している人たちに偏見を持つことなく、その信仰を受け入れることができたのだと思います。成長の家に触れたとき、私はアメリカの五大湖の一つ、ミシガン湖畔のシカゴに住んでいました。私は当時、大学に通っていましたが、その社会科の授業で、かねてから興味を持っていた日系人の移民の歴史について、レポートを提出することになり、そのための現地調査として、日系のシカゴ定住社会事務所で、日系移民の方をインタビューしました。その日、私は導かれるように事務所の近くの図書館へ行き、書棚の上にあった成長の家創始者谷口正治先生のご著書、無門館解釈を見つけたのです。 無門漢とは、中国宋の時代の禅宗の宋、無門恵海によって編集された修行僧のテキストで、考案といわれる先生と弟子の問答が48まとめられています。無門漢解釈では、この考案に谷口勝先生が明快な解説をしてくださっていました。強く心を引きつけられた私は、早速家に持ち帰って読み始めたのです。それで私は家内に、この本は素晴らしいと見せましたら、あっと驚いて、家内が実の母から授かり、座右の書としていた信仰甘露の法を解釈を持ってきて私に見せてくれたのです。それで初めて私たち夫婦は、同じ屋根の下で谷口勝原先生のご著書をそれぞれ別々に読んでいたことにようやく気がついたのでした。その後、家内が親から譲り受けた清張の家のお経、清教甘露の法や、聖典、さらに早速家内の母から送られた谷口勝原先生著、真理全巻を拝読して、法華経、唯摩経、キリスト教などあらゆる宗教の真髄は一つであることを知ったのでした。それらの5本の素晴らしい内容と文章の力によって、私は高音、父母祖先の恩、死の恩、すべての人とことともの、天地一切のものから受けた恩を思い出し、自分があまりにも恩知らずだったことに気づきました。そして深い懺悔の気持ちとともに、早朝未だ暗いうちから自宅から歩いて10分ほどにあるミシガン湖畔の大学のキャンパスに日の出を見に行くようになったのです。その時の朝の太陽の輝きを私は一生忘れることができません。水平線から差し昇る黄金の太陽。湖岸に立った私の顔に湖から吹き寄せる心よい風。そこにある自然の爽やかさ、豊かさ。こうした大自然にそのまま全てを託すとき、すでに私たちは神に生かされていることに気づくのではないでしょうか。重大なことは自分自身の心の中を見つめて、本当の自分の無限の良さを知り、本当の内なる仏性あるいは神の子人間の実相を自覚することだったのです。実相とは神が作られたままの完全円満な本当の姿のことです。そして、ああ申し訳ない。お父さんお母さんは、この神の子を産んでくれた神様の化身だったんだと思ったときに、お腹の底からありがたさが湧いてきました。さらに私にとって幸いだったことは、その頃医学博士でもある徳久克美本部講師がシカゴに来られたことでした。地元の日経新聞シカゴ新報には、徳久克美博士来たるという見出しで記事が載りました。宿舎のホテルを訪ね、ロビーで徳久講師夫妻に直接ご挨拶させていただき、徳久講師の指導による献身会に参加しました。献身会とは清張の家の教えを学ぶ会のことですが、その中で特に深層観という清張の家独特の座禅的瞑想法を詳しく指導していただくことができたのです。深層観では物事の本当の姿、実相は完全であり、禅であることをじっと心に思い浮かべますが、私はその深層観に魅せられ、早朝たびたび近くの大学のキャンパスにあるカトリック教会のチャペルの中に入って祈るようになりました。教会の中の両壁にはキリストの生い立ちが描かれ、厳かな正面の祭壇には十字架があり、その背後の壁に描かれたキリストと人たちが私を見つめているようでした。外の音が完全に遮断された静寂の中、チャペルで実相の完全さを祈っていると、イエスの主の祈り、御心の天になるがごとく地にもならせたまえという祈りと重なって、人類共通の救いの原理は、キリスト教、仏教などあらゆる宗教に共通しており、万教キリストを説く清張の家の教えこそが、人々が待ち望んでいるものであるという確信を抱くようになったのです。それから私は清張の家の教えを支えに行き、平成7年1995年、ご縁をいただいて清張の家本部に奉職させていただきました。平成5年1993年、当時清張の家副総裁であられた谷口勝信先生が、ブラジルをご殉職されたのを機に、信仰による平和の実現を目指す国際平和信仰運動が始まって2年後のことでした。そして平成13年2001年の9月11日、冒頭で述べましたように、カナダに転勤し、家族と共にトロント市に住んでいたとき、あのニューヨークの世界貿易センタービルがテロによって 崩壊するという事件が起きたのです。その報復としてアメリカ合衆国は同年10月のアフガニスタン戦争、そして平成15年2003年3月にイラクと戦争を開始しましたが、アメリカは今もその対応に苦慮しています。そうした混乱が続く中、谷口正信先生は侵攻による平和実現のため、平成17年2005年、平成21年2009年にブラジルで、そして平成19年2007年にはアメリカ・ニューヨークにおいて世界平和のための成長の家国際教習会を開催されました。この平成19年の教習会には、カリフォルニア大学 UCLA 教授でありイスラームの法学者として知られるカリード・アブ・エルファドル博士が招聘され、当時アメリカ合衆国伝道本部に勤務していた私も受講してイスラームを学ぶ機会を与えられました。キリスト教に次ぐ世界第2位の信者を擁するイスラームの教義について、専門家のエルファドル博士の講演を拝聴し、さらに谷口正信先生の直接のご指導をいただき、目から鱗が落ちる思いでした。その教習会を通して、ユダヤ教、キリスト教、イスラームの3つの宗教はいずれもアブラハムを起源とするものであり、イスラームの経典であるコーラン自体にもそのことが明確に述べられていることを初めて知りました。そして改めて聖長の絵の説く、すべての正しい宗教の真髄は一つであるという万教規律の教えによって、正しい宗教の教えを紐解けば、イスラームの教えもその他の宗教の教えも本来対立することなきものであることを学ぶことができ、この万教規律の教えこそが対立や戦争をなくし世界平和を実現する重要な鍵であることを実感させていただいたのでした。このラジオ放送を聞かれた皆様は、聖長の家の万教規律の教えをどう思われたでしょうか。興味を持たれた方は、全国各地に聖長の家の教科部や連生道場がありますので、ぜひそちらにお問い合わせください。よろしくお願いいたします。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。